このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマは
猫の歯石を取りました。
この番組タイトルが良かった探しなので、基本的に良かったお話をずっとしているわけですけれども、今週に関してはもうとにかく本当に良かった、心から良かったって思えることがですねありまして、というのは私の飼い猫、もうすぐ15歳になりますラクちゃんという猫がいるんですけれども、この子のですね歯石除去の手術というのをやりまして、これが無事に終わりました。歯石を取るなんて別に大したことじゃないじゃないかと思われる方も多いと思うんですが、ワンちゃんもそうですね、猫もですね、歯石を取るっていうのは人間みたいに簡単にいきません。全身麻酔が必要なんですね。なので、ラクちゃんも前の日から絶食した上で病院に行かないといけなかった。で、午前中に預けて、で15歳っていうのはねすごい高齢なんですよね、猫としては。なので事前に、直前の腎臓の血液検査、それからレントゲンもした上で見た上でですね、先生が、できると判断したらやりましょうというような、結構ですね慎重に検討した上での手術ということになりました。で、こういうねちょっとリスクがあるっていうのは私もよく知っていましたので、そもそも歯石を取るっていうのもすごく悩んだんですけれども、ただですねこの半年ぐらい急にラクちゃんのお口が臭いなと思うことが増えてきたのと、あとね結構よだれを垂らしてることが多い、朝とかねこう横たわって寝てる時に口からちょっとポロッと出ちゃってることが多いなとか、あとは鼻炎に悩まされることが結構多いんですけれども、もしかして鼻炎と何か関係があるのかと思うぐらい、鼻炎がひどくなるのと口臭がきつくなってきたのが同じ時期だったというのもありまして、もしかしてこれ口が明らかに悪そうだし、口を治せば鼻も良くなるのではと期待して、いろんなことを考えた上でですね、メリットデメリット計りにかけて、もう本当にこれは最後のチャンスかもしれない、猫っていうのは年を取ると腎臓が悪くなっていくので、もうねやりたくってもその全身麻酔かけられない状態になってしまったらもうどうにもならないっていうことで、一緒に一回あるかないかの歯石除去をやってみようということで先生と相談して預けました。でもやっぱりもう前の晩から生きた心地がしないんですよね。まあそもそもネガティブ思考なので悪いことをどうしてもですね考えてしまいまして、手術しなきゃよかったって後々後悔することになったらどうしようと思って、もう本当に前の晩も寝られませんでしたし、当日ラクちゃんを病院に預けた後もですね、もう何をしていいかわからなくて、一応やるべきお仕事とかね目の前のことはやりましたけれども、もうそれ以外は本当に生きた心地がせず、家の中をうろうろして過ごすというような感じでした。で、お昼過ぎにですね病院から電話がありまして、無事に終わりましたという報告をまずはいただき、そして、その後もですねやはり全身麻酔ということで結構長い時間、病院に置いて様子を見て、で夕方引き取りということになったんですけれども、ですねなんかこう初めて見る姿、全身麻酔が抜けた後ですねすごく落ち着かない様子で、家に帰った後もぐるぐるぐるぐる家の中を歩き回って、しかも、ちょっとふらつきがまだ残ってる状態っていうのを、ラクちゃんのそんな姿もね初めて見たのですごいハラハラしたんですけれども、あ、そうそう、でねですね歯石を取るだけじゃなくてやっぱりね相当ひどい状態だったみたいで、奥歯下2本がですねもう抜けちゃったんですって。歯石を取る処置をしてる間に抜けちゃった歯もあったようで、まあ、よっぽどひどい状態だったと思うんですけど、そんなんでね人間だったら奥歯2本抜いたら相当ダメージ食らうじゃないですか。で先生からも出血がしばらくあると思うので、飲んだお水に血が混じるとかいうこともあると思いますけど心配しないでくださいねとか言われてたんで、すごく覚悟してたんですけど、フラフラしながらもですねものすごくお腹が減ってたみたいで、帰ってきてからまさかのカリカリを食べてくれまして、でお水も飲んでましたけれども特に血が戻ってるような感じもせず、だからね本当になんか何もかもが もう家に帰ってきたらごくいつもの日常の状態だったので、心底ほっとしました。そしてもう一つ思ったのは、もう二度とこういうことはさせちゃいけないので、いかにですね、自宅でのデンタルケアが大事かということですね。これを思い知りました。今聞いてくださっている皆さんの中にも、ワンちゃん、猫ちゃんと暮らしてらっしゃる方、いらっしゃると思うんですけれども、オーラルケアってどうされてるでしょうか。私実はですね、仕事で、某ペットグッズのメーカー、非常に大手さんです、聞けば誰もが知っている、百獣の王みたいな名前のですね、メーカーのペットグッズのホームページを散々作ってるんですね。作ってて情報も読んでるくせに、どっかで他人事と思ってしまってた自分をぶん殴りたい、アホかと、心からアホかと今思っておりまして、もしね、特にオーラルケアやってらっしゃらないという方がいたらですね、ぜひ百獣の王に似た名前の、メーカーさんで歯磨きグッズを買っていただいてですね、今日からでもやっていただきたいと思います。なんか宣伝するつもり全然ないんですけれども、そのメーカーさんですね、たまたまなんですが、オーラルケア系の啓蒙をですね、今年からすごく力を入れてやっておりまして、メインはワンちゃん向けなので、猫ちゃん飼ってらっしゃる方は他人事のように思うかもしれないですが、でもね、犬も猫もね、あんま状況は変わらなくて、2歳を過ぎたら 70% から 80% のワンちゃん猫ちゃん、口腔内に何らかの疾患を抱えていると言われております。なので本当にね、子犬ちゃん子猫ちゃん以外は他人事と思わないでほしいんですけれども、大概歯石がついてますし、これがまあね、やっぱりね、10歳ぐらいになってくると歯肉炎につながったりもしていると。で、私今まで猫2匹見取ってきましたけれども、やっぱりね、1匹は腎臓病で最後亡くなりましたけど、18歳で亡くなったんですけど、亡くなる直前からすごい口の中の状態が悪くなりました。やっぱり人間ではね、よく知られてることですけど、口の中の健康ってそのまんま体の健康と連動してるんですよね。なので、逆もあります。内臓が悪くなって口が悪くなるっていうのもありますし、やっぱり口の中が悪くなることによって、絶えずその口の中で生まれた悪いもの、毒素が体の中に入っていくっていう悪い循環ができてしまいますので、本当にね、できるところからでいいんで、歯石になる前に口の中の汚れを落としてあげるっていうのは、ぜひぜひやっていただきたいと思います。もう本当ね、私がこのどの口で言うのかっていう感じもあるんですけれども、やっぱりね、可愛い家族に全身麻酔までして、人間みたいにね、簡単にいかないんでね、歯石の除去とかわざわざしなきゃいけないっていう状況にならないように、その手前のところでなんとか防いであげられるように、皆さんにも、もしご存じない方いたらお伝えしたいなと思ってお話しさせていただきました。
よかったよかった、探しは続くよ、よかった探し。
前回の配信、友情について考えた。まあひどいね、私のただもやもやと今考えてることを垂れ流しただけの配信だったんですけれども、優しいリスナーの皆さんからいくつかコメントをいただきまして、基本的には共感したというようなご意見をいただいて、とっても心強く嬉しく思っております。 100% 女性でしたね、コメントくださったの。男性ってあんまり友達とか考えないのかな。なんか女の人の方が切実な問題として受け止めてる人が多いのかな、まあ、全然深刻ではないんですけどね。友達、女の友情って、なんかこう、なんとかしていいものを手に入れたいみたいな欲があるのかなって思いました。で、いつもながらね、素敵なコメントをくださるおかみさんからもまたいただきまして、長くいただいたので、基本的には私の大事な宝物として受け取らせていただいたんですけれども、一部だけ皆さんにもね、少し共有させていただきます。私は人の腰方行く末というか、その考え方、行動に至った理由とか、こうなりたいけどままならないといった話ができたら、友達っぽい関係になるように思います。 頂戴しました。本当その通り、共感しかありません。さらにおかみさん続けてくださいました。それって互いのライフステージや興味が奇跡的に巡り合うからできることで、その後離れるのか、しばらく同じ軌道にいるのか、織姫と彦星のように年1回だけどずっと続くのか、いずれは衝突してぶっ壊れるのか、自分にもよくわかりませんといただきました。ここも本当ね、なんかこう芯を食ったご意見と言いますか。そうなんですよね、たまたまその時話が合う合わないっていうのは絶対的にあって、特に女の人の場合、ライフステージによって見えてくる景色ってすごく変わるんですよね。一人の人であってもいろんな動きをするので、学生時代あんなに気が合ってた友達と疎遠になってしまうとかいう経験って誰しも多分あるんじゃないかなと思います。だからこそ女の人の方が友情について深く考えるのかもしれないですね。まあ、この人と別に固定する必要はないとは思うんですけれども、でもやっぱりね、まさに人の越し方行く末、その考え方行動に至った理由とか、こうならないけどままならないみたいな話ってなかなかね、誰とでもできる話じゃないので、まあ、そういうお話ができるお友達っていうのはやっぱり大切にしなきゃいけないなっていうのは改めてこうね、おかみさんに言語化していただいたおかげで考え直すことができたなと思っています。ありがとうございました。よかった探しにとって一番のよかったは、リスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。 Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書いてもらえたらとってもとっても嬉しいです。ご意見ご感想お待ちしております。公式サイト、よかった -探し.com のメールフォーム、または Twitter の方、ボイスアンダーバーリコでもお待ちしております。そしてですね、以前何回かに分けてお話ししてきました私の、自宅リフォーム顛末、こちらですね、画像なども交えてお伝えできればなと思いまして、インスタグラムアカウント開設いたしました。概要欄に貼っておきますので、もしご興味ある方いらしたらですね、フォローしていただければと思います。もうすでにいくつか投稿済みなんですけれども、このポッドキャストでは語りきれなかったですね、細かい細かい部分を、重箱の隅をつつくようにですね、こう投稿していきたいと思っておりますので、お付き合いいただける方いらっしゃいましたらお待ちしております。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。